ネギでございます。このスライドでまずですね、第一四半期のまとめの説明したいと思います。売上の方は横ばいで、まあ、290億円ですけれども、営業利益の方は、82億、 7% 増益になっております。ここはですね、為替の影響もありますので、下の方を見るとプリーギャップの方は為替の影響抜きで見ると 3%、 それから売上そのままですね、為替の影響抜きで見ると 4% の伸びになっております。ここはですね、一つポイントはですね、去年ですね、中国の会社の売上、中国の子会社の売上が入ってたんですけど、今年は5便になりまして、その売上入ってないんですね。その分の調整すると、これは売上一番下の方ですね、プラス 6% ですね。で、同じ為替レートの伸び率 6% としては、あれとしては通常の伸び率でございます。で、上の方ですね、また戻ってですね、3月8日にですね、ティッピングポイントの買収完了してから、ティッピングポイントの売上どのぐらいありますかと言われるとですね、ゼロです。ほとんどゼロですね。で、ティッピングポイントの売上ほとんどまだ計上されておりません。一方ですね、コストの方は、その20日分のティッピングポイントのコスト入っております。それでも 7% 増益になっております。で、これのれん台の焼却除くと、この下のですね、プラス 12% ですね、プラス 12% の増益になっております。で、もっとですね、ティッピングポイントの説明詳しく言うとですね、14億円ぐらいティッピングポイントの費用入っております。売上はほとんど入ってないんですけど、で、プラスですね、今回プラスになっているのは、今日ちょっと第4四半期、去年の第4四半期にちょっと話題になっているのは、株価が上がって膨らんだ費用ですね。で、当時も説明申し上げたんですけれども、今度株が下がると一部戻ってきます。で、それはですね、大体6億円戻っております。で、それは今度調整するとですね、それプラス14、それと本当はですね、実質的に 18% 増益になっております。で、まあ、Q1 の一つの特集というのは、コストコントロールの方は、まあ、結構徹底的に行ったことですね。で、もう一つですね、ティッピングポイントの続きで、ちょっとですね、これ会計的な話ですけれども、この事業買収後はですね、受理受けた繰延収益ですね、それは当時ですね、3月8日の時点のティッピングポイント事業の繰延収益、あれはですね、まだこの、買収価格配分の算定、まあ、パーチェスプライスアロケーションですね、これまだ終わってないんですので、これ終わらないとですね、項目別にですね、のれん代いくら、それで繰延税金資産はいくらとか、これまだ決まってないんですので、今日現在バランスシートにですね、まだ載せてないんですね。で、これはだいたい90億円です。90億円の繰延収益ですね、我々の、3月末のバランスシートに載っておりません。で、当然のことですね、資産の方ですね、同じ90億円ののれん代も入っておりません。で、そうするとですね、繰延収益自体がどうなるのか、我々としては繰延税金資産の最終的な調整は第4四半期に行うんですね、一般的に。それと第4四半期まではこれは確定しないままで、第4四半期で調整する。で、一方も当然なことですね、3月8日以降ですね、本当に我々としてはグロース売上の形で入ってくるものに対して繰延売上を計上します。でも3月8日の時点で買収から入ってきた繰延売上ですね、収益の売上の計上ですね、第4四半期まで行わない見込みでございます。で、ここはですね、まだちょっと我々としても今現在これは第4四半期でそのまま載せて、通期の予想変わるつもりはないんですけども、同時にですね、ちょっと関西人さんも議論が続いておりまして、負債側の90億円、この繰延収益ですね、で、資産側の90億円ののれん代、これ両方とも今バランスシートに載ってないんですけど、載せて売上基礎に計算書で通すのか、あるいはそのまま相殺しちゃうのか、これまだ決まってないんですね。で、今のところはここに書いてある通り、とりあえずPL 経由で通して焼却してもらう形であると、まあ、今の予想は変わらないですね。で、もしどっか相殺することになると、その時点で、ちょっと予想は変わります。 これはちょっと会計的な話ですね。キャッシュフローの方は一切影響はございません。まあこれは業績の収入始まったばっかりですから、ここは特にコメントするものはないですね。これはペイドルの PL ですね。で地域別の売上、そこも為替の影響抜きで見ると、まあ、全てプラスですけど、まあ、ちょっとアジアパシフィックのマイナスですね。これは一つの中国 の、 あの売上あ前を計上してたけど今回入ってない、その影響、それを除くとここもおそらくプラスですね。でここはマイナスですね。 北米の方はこれ一番大きな要因というのはカンジューマの売上ですね、まあ、後ほどちょっとその明細も出てまいります。でこれは地域別の増減分解ですね。で先ほど申し上げましたように今回はちょっとこうになってますけれども、まあ、中国のその合弁の影響を除くとですね 6% 台だから、ほとんど前の四半期あるいは去年のペースで伸びております。カンズマンのマイナスですね、さっき申し上げた北米の方はマイナス 16%、 これは一番最大の要因ですね。あマイナス、北米はマイナスになってしまう要因ですね。で今度もう一つですね、あのクラウド関連の売上、今回 1% しか伸びてない。で今度伸び率としてはこれ相当落ちたんじゃないか、これ皆さんの懸念だと思うんですけれども、我々としてビジネスの流れとしては、何も変わってない。で今回は、まあ、前この四半期でも入ってしまったあるいはちょっとずれ込んだ大型ディールはですね、この四半期でほとんどなかったんですので、まあ、ちょっとそういう意味で、好意になってしまったんですけど、我々としてまたこれは上の方行く見込みでございます。ですから特に何か、環境費と市販経済だいぶ変わったじゃないですか、ことはございません。あとは地域別の利上げは特にコメントするものはないんですね。プリギャップの方、プリギャップの方また北米の方はマイナスになっております。こうですね、またここは缶詰の売り上げの影響は大きいでございます。で今度カンジューマルとあのエンタープライズで為替の影響抜きで見ると、まあ、さっき申し上げましたようにプリギャップでもですね、カンジューマルマイナス 4% ですね、エンタープライズプラス 7% ですから、まあ、我々としては引き続き、でこれまだティッピングポイントの売り上げ一切ほとんど入っておりませんので、あ、まあ、エンタープライズの方は引き続き比較的に好調で、カンジューマルの方は特に北米の方はちょっと減少続いております。繰り延べ収益効果と特にコメントするものはないですね。あとは費用の方ですね、今回結構これはあの前の四半期から結構落ちたんですけど、まあ、前回も申し上げましたようにあのここはそもそも膨らんだよりも一つですね、会計的にこのソフトウェアの資産化が少なかった、このまたあのちょっと通常に戻ってきたんですので、まあ、1億2000万になってますけど、まあ、大体次はこの4号件で推移するんじゃないかなと思ってます。でもう一つですね、下の方ですね、これはだいたい10億円で推移してたものはいきなりここは株価上がって20億円になってまた8億円に戻ってきた、この2つのファクターですね。で純粋な経費削減のは多分この辺見えると思うんですね、あのこの40億円の、セールスマーケティングの費は27億円になっております。まあプリギャップ、そうするとプリギャップのマージンちょっと改善しております。キャッシュフローは特にコメントするものはございません。あのヘッドカウント、これ262億ですね、ほとんどこれはティッピングポイントの社員ですね。本当はこれはティッピングポイントの社員が入る分だけ考えるとこれ若干ヘッドカウント減ってますね。これは大体300人ティッピングポイントから移ったヘッドカウント大体300人ですので、ここは特にそれ以外のことはないんですね。為替の差損、経費計上の利益の段階で今回大きなこと、これ円高が進むとどうしても出てしまう項目ですので、それ以外も特にコメントするものはないんですね。Q1 のハイライト、まあ、さっき申し上げましたように企業向けのビジネスの利上げの成長は継続しております。でティッピングポイントのコストが入ってますけれども、あのコストコントロールがあのちゃんとやってますので、それでも営業利益の成長を寄与しています。で今度ローライトの方ですね、まあ、個人のビジネスは売上減少続いております。これはトレンドマイクロだけではなくて、まあ、世界的に、カンジューマー向けにあのセキュリティ製に乗っている会社もみんなですね、同じマーケットの環境を経験しておりますので、どこでも売上減少しております。で 北米地域の大型クラウドセキュリティビジネスの案件はちょっと少なかった。まあ、第4四半期、去年の第4四半期に取り組まれちゃった、あるいはちょっと第2四半期にちょっと移ってしまった。だからほとんどビッグディールなしでそのぐらいの売り上げ出ております。でティッピングポイント、ここはですね、そうですね、ここはなぜティッピングの売上計上できてないのは、これはですね、まあ我々としても予想したことですけれども、まあ、それでもちょっと複雑かなと思っているのは、ティッピングポイント買収したときは開発と営業部門しか映ってないんですね。でバックオフィス全部 HB やってた。それと我々として買収完了した日の次の日から全部バックオフィスの機能、トレンドマイクロ持たなくていけないですね。それとですね、 HP 何やってたの、これはちゃんと勉強して自分で再構築する、このプロセス今やってます。そこはですね、我々としては予想してたほど、予想したよりもちょっと複雑で、あとは HP のやり方と我々のやり方は全然違うんですね。で HP は多分相当中央管理制度を持っている会社で、我々としては現地主義で分散型方法ですので、全部再構築が必要ですね。でそこは今ほとんど低作業でやっていることで、まあ受注残があっても売上に計上するのは時間かかっています。で終わった四半期ほとんど売上計上できなかった、この四半期でだいたい$30,000,000ぐらいができるんじゃないかなと我々思っております。で通常は我々だいたい$40,000,000四半期のまあ、ティッピングポイントのビジネスの規模じゃないかなと思ってますので、で$30,000,000で、まあ、次の四半期、第3四半期で通常に戻るんじゃないかなと思っております。で予想は変わります、変わらないんですね。なぜというのは、さっき申し上げましたように、今のところは何か第1四半期締めると我々予想したことよりもだいぶ変わったことはございません。以上、私の説明は終わりますが、後ほど必要とでもっと質問を受けしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。